杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを教えられたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたこととご自分が神から出て神に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。今朝は最後までという題で中西先生よりメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。以前、テレビ番組で最後の晩餐というのがあったんですね。で、まあ、キリストに関することかなと、あるいはレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐というのがありますので絵に関することかなと思ってちょっと興味を持ってテレビをつけてみたんですね。じゃあそうじゃなくて、内容はまあ人生最後の日が今日だとしたらあなたは何を食べたいですかと、くだらない番組だったんですね。でも有名人も結構出ていましたので、彼らはどんなものを最後の日に食べたいのかなとこう思って見ていたわけですが、ある有名人がいや私は卵のぶっかけご飯を食べたいと言ったんです。そんなこと、とそんなものを食べたいかと、私ならそれは言わないなと、あれじゃないかな、これじゃないかなとこう思い巡らすうちに最後まで見てしまったんですね。くだらないな。今日話したいことはですね、最後にあなたは何を食べたいかというのではなくて、人生最後まで続けていただきたいことは何ですかと、それを話したいと思います。一言お祈りしてご礼します。恵み深い天の父なる神様、素晴らしい天候のもと、こうして礼拝堂に集まりまして、あなたを礼拝できる幸いをこれから感謝いたします。さまざまな思いの中で集っていらっしゃることを思いますが、あなたの御言葉に耳を傾け、また心を開き、あなたの御言葉によって強められ養われ、あなたの御心を固く立ち上がっていかれることができますよ。今からの時を見て委ねます。尊いイエス様の御名として祈ります。アーメン。さあ、それでは第一に最後まで続けるべきものは何かというところから話をしたいと思いますが、一節をご覧いただけますか。さて、杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。で、残るところなくという言葉には米印がありまして、下の脚注を見ますと別訳では最後まで、前の口語訳でも最後までという言葉が使われています。つまりイエス・キリストという方は最後まで愛を表すことを務められたということなんですね。イエス様には我々人間、人類の罪からの救いということを成し遂げるという大事業がありました。しかもそれは嬉しいとか喜ばしいとか快適であるとかいうのではなくて、十字架という人類にとっては最大の極刑、 そういう苦しみの刑罰が待ってるわけですね。目の前にあるわけですね。そういうことを知っておられたイエス様なんですけれども、最後まで愛を表してくださったと。まあ、私たちも同じように人生の最後の息を吐き切るまで許されるならば、愛を表す人間、神と人とを愛する人間、そういう人間になることは神の御心であると思うんですね。というのは、実際にイエス様だからできたというのではなくて、修法の一番上に御言葉が書かれてありますね。いつまでも残るものは信仰と希望と愛ですと。そしてその後は、スペースの問題で書けなかったですけれども、その中で最も大いなるもの、それは一番優れているものは愛であるということが出てくるんですね。ですから仕事も大事、生活を守ることも大事です。しかし、実は仕事することだけが、生活を守ることが人生の目標ではない。それは手段ですね。だって、60歳ぐらいで退職、あるいは65歳ですか、退職するでしょ。日本なんか高齢化社会ですよ。だから退職してから、60歳で退職するとしたら、20年以上、女の人はもっと30年近く生きるんですよ。何するんですか。ご夫婦で一緒にスーパーに行きますか。もちろんそういうことも必要なことではありますけれども、仕事そのものが目的というよりも、仕事を通してお付き合いしている従業員、あるいは商売仲間、いろんな人がいると思います。あるいは家庭環境、サークル活動、いろんな活動である人々との交わりがあると思うんですよ。もちろん教会の兄弟姉妹たち、我々がいつもいつもゴールにすることは、イエス様に倣って最後まで愛を表すことだということなんですね。これは最も祝福された、また最も価値のある我々の務め。仕事なんかで言うのであれば、もし仕事ができない人がいたら、人生の目標がないということになりますよね。仕事があろうとなかろうと、あるいは仕事がある間であろうと、仕事が終わる時であろうと、我々がいつも目標にすべきことは、今日出会う人、関わっている人たちに、自分ができるならば、いつもベストの愛を表していく。それが我々の務めであるわけですね。イエス様はまさにその愛を最後まで示されたとある通りです。これが第一のことです。第二に見たいことは、愛を表すときにいつも辞退してくれる人がいるとは限らない、反対者がいる、敵対者がいるということもあると思うんですね。で、その中で反対者がいる中で愛を表すことができるのは、秘訣は何かということなんですよ。2節3節がその答えと思われますね。夕食の間のことであった悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたか。イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が神から出て神に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手拭いを取って腰にまとわれ足を洗うという愛の技をなさった。つまりイエス様からだからできたというのよりも、三節は我々もまた心をすることのできる、覚えるべき御言葉ですよね。父が万物を自分の手に渡されたこと、その万物の中には反対するユダ、裏切るユダもいるんです。自分を
間後、銀貨30枚で売ってしまう裏切り者のユダがいるということを承知の上で、その万物が神の御手の中にある。そういう神の支配の中にあるということを知って、イエス様は淡々と愛の技をなさったんですね。他の聖書の中で、マタイの10章29節に、スズメが1羽地に落ちることさえ父の許しなくしては落ちないということができますね。スズメが1羽ポトッと落ちるという、そのことでさえ父なる神を許しなくしては落ちない、起こらない、起こり得ない。だとするならば、我々に関わる良きも悪しきも好ましいことも好ましくない事柄も全部父の支配の中で私たちは直面しているということなんですね。それが分かれば、目の前にユダがいようと反対者がいようと、それを超えて全ては神の許容の中でというか許しの中で動いているにしか過ぎないのだという信仰ですか。これがイエス様を突き動かせていることであるし、我々も学ぶべきことなんですよ。あの人は嫌だからとかね、この人がどうだからといって反応を我々はしがちなんですけれども、全ては神の支配の中にある。一体私を支配するのは誰なのかということですよ。それは敵対するものなのか、そうではない、神でしょ。神様が支配なさってるんですよ。それが分かれば、反対する人であろうと、どういう人であろうと、この人が自分に対して好ましく思っていないということであるとしても、愛を表していくということができるんですよ。イエス様は、ユダに対しても最後まで友よと呼ばれたって書いてあるんですね。最後の瞬間でさえ、一方は腹黒い会計のごまかしの穴埋めとして銀貨30枚を祭司からもらって、もう心はズタズタですよね。人間って悪いことを一つあの野郎と思ってやっつけてるときが心よいかというと、全くそうじゃないんですね。ユダの心はズタズタ、しかも、かねてより私が先生と言って口づけするその人がイエス様ですということを祭司たちが言ってたわけでしょう。予定通りに先生と言って肩を抱いて口づけしたんですね。その時にイエス様は、友よって言われたんですね。突き刺さったでしょうね。ユダのもまた神の万物は神の御手の中にあるという信仰ですかね。こういう信仰に立てば反対者は結局はいないっていうことなんですね。それは人間のレベルにおいては反対者なのかもわかりませんけれども、神の側から言えば敵対するものはいない。大きな神の支配の中でしかことは動いていないということでしょう。それがわかれば思いも変わるし、態度も変わってくる。我々が学ぶべきイエス様のお姿、それはイエス様だからできたというよりも、3節に父が万物を自分の手に渡されたこと、そういう信仰によってことを動かしていくということは我々が学ぶべきことなんですね。最後に第3のことは、愛を示すべき時の心構えは何かということなんですね。愛を表すときに、自分のしていることが分かってもらいたいっていうことはあると思うんですね。実はどうしてこれをしているかということを知ってほしい、 親子であってもですね、あんたどうしてそれが分からないのって言って親が子供に言うことってあるでしょ。君はどうして僕がこれをしていることが分からないんだっていうことがあると思うんですね。ところが残念ながら分かってもらうときはわずかで、分かってもらえないときの方が多い。時短だ踏むこともある。そういうときにイエス様は7節で素晴らしい御言葉を語られました。イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたには分からないが後で分かるようになります。つまり今理解されなくてもいい。その人が理解していなくても後で分かるようになると心を落ち着けられる。それは我々が学ぶことなんですね。理解させたいと思うんですよね。あるいは苦難を含めて神が愛をもって愛の無知という言葉があるけれども、愛の試練、それが人間には意味がわからない。でも神様は解明をすぐされないですよね。なぜあなたにこの試練が起こっているかということを、意味をこうだと言われない。まさにイエス様がお答えになったと同じことですね。今は分からないが後で分かるようになります。私の牧会人生の中でそういうことをもう本当に体験させられてきましたね。でここで修法にも書いてある神滝正造兄弟の領書宣伝のこと、また兄弟の救いのことを少しお話して、私自身まあ20年間の弓道を導きをしてきて、つくづくとその時は分からなかったことが分かってきたということをやはり思うんでしょう。あの方はですね、今から、19年、まあ、20年近く前にですね、まあ、私が金曜日に駅前で話をしています。その話をプラットフォームに向かって私は話をしているわけですけれども、後ろにタクシーの会社というか倉庫があるんですね。ガレージがあるわけですね。でそのタクシーの運転手さんであったんです。で後ろで聞いておられたんですね。まさか前で聞いているならば分かるんですけれども、後ろで聞いているとは思わなかった。で話が終わりまして、小1時間ほどして椅子を持ってマイクを持って担いで帰ろうとしたら、私を待っておられてですね、お話をずっと聞いてました。何回も聞いてました。それで教会に行きたいですとおっしゃった。それが始まりだったんですね。どうぞおいでくださいということで、それからまあタクシーの運転手さんですからシフトがあるので、日曜日が仕事の時には来れなかったですが、ほぼまあ休みが取れている時には礼拝に出席されました。そして入門講座も続けられたんですね。でイエス様を信じますかという入門講座の最後あたりで出てくるその質問にも、信じたいと言われた。信じたいと言われたけれども信じきれない。それは内容的に信じきれないというんじゃなくて、これから洗礼を受けてクリスチャンになっていくということに、まあ、自信が持てないという。実は神崎さんという方は、まあ、700年続いたその家系だそうですが、その自分は正造という名前ですけど、長男なんですね。4人兄弟の一番上のお兄さんが亡くなられたんですね、幼い時にね。それで長男としてまあ仏壇を継いでいかないといけない。その立場を考えるならば、仏壇を閉じて家様をというとやっぱりできないということであったんですね。そうですか、分かりました。大きな問題ですよね。まあ続けて祈っています。まあ礼拝ぜひまた続けておいてくださいということだったんですが、だんだんと足遠のいていかれたんですね。2年、3年、5年、もちろん1年に数回はおいでになっていらっしゃいましたけれども、やはりもう話が分かったけれども、そのもう一つというところではどうしても決心がつかないという状態だった。それを少しながら、まあ、はがきは毎回送っておりましたけれども、訪問もしたこともあるし、いろんな関わりはあったんですけれども、まあ、なかなか踏ん切りがつかない状態。 で、そんな頃北海道におられる妹さん、クリスチャンなんですけれども、妹さんから電話がかかってまいりました。兄が脳梗塞で倒れました。そうなんですか。それでお見舞いに行こうと思うんですけれども、先生一緒に行っていただけませんかということだったんですね。二つ返事は分かりました、じゃあ行きましょうということで、北海道から来られるその時間合わせて一緒に訪問したわけです。半身不随というか右が不自由ですね。ただ幸いなことに足がふらつくような、びっこ引くような、そういう中ではありましたけれども、言葉と思考は、障害がほとんどありませんでした。それで、神崎さん大変でしたねと、まあ、いろんな話をしながら、ところで長い間教会に通い始めてから年数が経ってますけれども、どうですか、もう信じませんかという話をしたら、やっぱり案の定、7つについた家の話、仏壇の話、人間関係、家庭の話、いろんなことを3つぐらい言われたんですね。で、私も、はあ、どうですか、そうですか。で、最後にですね、もう十分でしょう、神崎さんって言ったら、信じませんかって言ったら、信じますって言われた。何のことやと思ったんですけど、その妹さんと顔を合わせて、いやー、兄が信じたって大喜びだったんです。で、お祈りをしたんです。で、お祈りをしたんですけれども、だからといって、前は信じたいだったんですが、信じまずに変わったんです。これは大きなことですよね。それから、じゃあ洗礼を受けるかというと、これまたストップ。わかりましたって言って、また帰った。それが7年前です、今から。そして、まあ、その後も訪問したい、いろいろコンタクトは取って取り続けてきたわけですけれども、それでもまあ私もどんどんとこう、時間とともに訪問の回数が減ったりしてきたことは事実のことなんですね。そんな時に妹さんからまた電話があったんですね。で、先生、兄の宣伝のことですけどと言われたので、私はてっきり妹さんとお兄さんとの間に話がまとまったのかなと、あ、そうなんですかって言って、で、実はですね、私の友人の妹さんが沖縄で結婚式を挙げられるので、私は毎日仕事を持つ身なので、なかなか時間取れなくて兄のところに行けなかったんですけども、帰りに寄ろうと思いますと、それで、一緒に行っていただけませんかということです。あ、分かりましたということで、それはいつですかと言ったら10月の29日、今週の月曜日、まあ、数日前にはこちら側に来られていたんですけれども、で、そんなこともあって、まあ、私はその前にですね、やはり洗礼の話になったので、勝手にそれは言って瞬間、いや、受けませんと言われても具合悪いし、確認の意味でと思って行ったんですね。そしたらですね、まあ、私の顔を見るなり、いや、先生、お久しぶりです、来ていただいたんですけど嬉しいです、もう担当直入に行ったんですね。神崎さん、イエス様を信じますとこの7年前言われたけど、今度は洗礼ですね、受けますかって言ったら、受けますって言われたんですよ。この人はどういうような人なのかと思ったんですけど、散々理屈をいっぱい言ってきてですね、じゃあ反対かなと思ったら、受けますかって受けますって言うんですね。何なんかと思ったんです。よかったですね。じゃあね、妹さんがね、10月のね、29日の月曜日にね、関空に来られますから、そしてその足でこちらに来られるということなので、一緒に来ます。と言って、別れたわけです。そして、10月の29日、少し時間遅れましたけれども、関空からこちら側に来られて、妹さんと一緒に、また後藤先生も一緒にお連れしてですね、そのところに病院に行って、洗礼をお授けした。もう本当にもう大感激の、洗礼式でした。神様を信じ、罪を認め、十字架のイエス様を救いにして受け入れる、そのことを素直にされてですね、洗礼式の後、そして一緒にその後食事をしたんですね。その時に私は妹さんにですね、ちょっと私はこのことの一つ一つを確認しておきたいんですが、沖縄におられたですよね、そしてこちらに来られたんだけど、 どういう気さつでそうなっていったんですか？と聞いたんですね。そしたらね、いや実は私は仕事を毎日持つ身だということをお話ししましたけれども、それでなかなか時間が取れないで、北海道から大阪までなかなか来れずに、もう何年も兄には会えてなかったんです。で、その時に友人の娘さんが、結婚式を挙げられるというので、沖縄に行くんですが、なぜか直行便が帰りだけはなくて、関空まで一旦降りて、そこで乗り継ぎで関空から千歳まで行かないといけないということになったんです。朝の9時に関空に着くんですが、今度の飛行機が夕方なんです。10時間ぐらい空くんです。それで、この時はまあ、しかし、兄のところに行きたいと思ったので、先生のところに電話したんです。はあ、そしたら、もしも直行便があったら、お兄さんのところには寄らずじまいで行くということはありえたんですよ。はい、そうです。で、私はですね、妹さんと洗礼って言っても、妹さんと洗礼の話をされたんじゃなくて、洗礼を授けていただくことができればいいかなということをただ思っていただけで、それを話しただけだったんです。兄とお話をしてそうだったんじゃないって言われた。で、こっち側はこっち側で勘違いをし、妹さんは妹さんで直行便がなかったために兄のところに行くことになった。そうなるとですね、まるで神様が直行便がないようなところに妹さんを乗せて、で関空で降ろして、そして病院まで行かせて、そういう話を持っていかれたという神様の、なんというか見ての技を深く思うんですよね。私のしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。愛の技をするときに、評価してもらったり、ありがとうと言ってくれたら、まあ嬉しい話です。しかし、そう言われない場合もあるし、また、納得してもらえない時もあると思うんですよ。理解してもらえない。それでもいいんですよ。理解してもらうためにやってるんじゃないんですよ。神に使える技、人が理解してくれようとくれまいと関係なく、イエス様がそうであったように、今私のしていることはあなたには分からないが、後で分かるようになります。そう思えば、心穏やかに私に示された愛の技はこれだと思うならば、淡々とやっていく。それでいいんですね。そしていつか分かってもらう時もあるかも分からない、あるいは分かってもらえなかったとしても、天国に行ってもっともっとはっきりと分かるでしょう。そういう信仰者のあり方、そういう人生のあり方、これこそがとても大事なことだと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、今日はイエス様の取られた足を洗うという愛の御業、この御業の一つ一つから、私どもが人生の最後まで息を吐き切るまでなすべきことが何であるか、またその愛の技を行うときに反対者がいたり敵対者がいたりするときに、それを行い続ける秘訣は何であるか、それはあなたの御手の中に全てがあるという、そのことだということを深く思わされます。主なる神様、人間の好き嫌いで反応で、相手の反応でことを成してしまう、そういう愚かなことになることのないよう力を与え、またお一人お一人が関わっておられる愛の技が終わりだろうと思います。どうぞそのところに御心で整えて導いてくださるよう心から祈ります。尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。